皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第291回目。本日の放送は前回のゲーハー田村さんからのご紹介で、関さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは関さん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、関さんに、先週のゲーハーさんからのご紹介ということで、はい、関さんに、はい、メッセージがあります。
はい
はい、ここ数年一緒に飲みに行ってないんですけど、関さんと飲みに行くと集団の中の中心になっていて、楽しい笑顔で話をするあの感じがちょっと大好きなんで、コロナが落ち着いたら飲みに行きたいです。よろしくお願いします。だそうです。
はい、そうですね。もうね、ゲーハーさんは本当にあれですよね、フェイスブック見てても本当楽しいですよね。あの
ね、そうそうそうそう、この間のラジオでも私言いましたよ、もうゲーハーの仕事は釣りなんでしょって言ってたんですけど。
釣りやったりバイクやったりキャンプやったり、
ね、うん、そう本当楽しんでますよね。それが、うん、まあ彼のカラーですけどもね。
そうですよね。
うんうん、人柄も出てるし、うん、
本当に
ね、ゲーハーさん、ゲーハーさんとは結構長いですもんね、関さんもね、お付き合い。
そうですね、15年ぐらいかな。
はいはいはい。
ぐらいなんですけど、まあ、ある、僕、中国系の塾の説明会に行った時にですね、
うん。
まあ、たまたま隣に座ってた人が、ゲーハーさんの知り合いで、
はいはい、
で、お茶しようかっていうことで、お茶して初めてその時会ったんですけど、うんうん、
あ、はいはい、
そう、それで、まあ、その後、まあ、その塾とは縁がなかったんですけどね、
あ、なるほど。
ええ、まあ、縁はなかったんですけど、まあ、その後、うん、まあ、ゲーハーさんが例えば、なんだ、屋形船を、
うん、
やったりとか、まあ、そういうのを呼んでいただいたりして、
うんうん、
本当にね、この、なんて言いますかね、物販のこう仲間作りという部分ではですね、
うんうんうん、
元気になった人なんですよ、僕にとっては。
あ、なるほど、なるほど。
ええ。
あ、でも、そうだったんですね。
で、まあ、それで、あとは、そうですね。楽天のカンファレンスの後の打ち上げの飲み会ですとか。
はいはいはいはいはい、はい。
まあ、一緒に行って。
なるほどなるほど。
あとは、シッピーノさん、菊池さん。
はいはいはい。
うん、菊池さんご推薦の、うん。
はいはいはい。
シッピーノさんの、ナンバー2の西井さんとかと一緒に飲んだりとか。うんうん、
はいはいはいはいはい。
で、まあ、シピノさんのね、いろいろ話聞いて。
そうね。
たりとか。
うんうん。
結構してたんですよね。
あ、そうだったんだ。あ、そういうつながりだったんですね。
そうなんですよ。
なるほどなるほど。まあ、ね、それで関さんももうバンバンこう、ね、活躍されていて。
いやー、まあ、活躍してるのか、なんかね。なんか、ゲーハーさんが随分僕の座布団上げてくれたみたいです
よ。はい、だいぶ上がってますんで、今日は一つ、関さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい。では、関さん、はい、自己紹介の方からお願いいたします。
はい、はい、東京のですね、池袋に住んでる関と申します。はい、物販はですね、2017年かな、うん、まあ、物販がスタートして多分1年後ぐらいだと思うんですけどね。
うんうんうん、
それぐらいに参加させていただいて、
はいはいはい、
います。で、はい、まあ、主に商材はアパレル関係を、扱って、まあ、楽天だったり、アマゾンだったり、ヤフーだったりとか、
うん、
まあ、大手のとこは、まあ、一通り、やってる感じですね。
うん、はいはいはいはい。
それと、あとは、あれですね、まあ、ね、安藤さんみたいに、手広くはやってないんですけど、大家さん、一応やってます、うん。
不動産もやられてるんですね。
まあ、不動産っていうか、まあ、大家さん。
うん、大家さん。大家さん。オーナー、オーナーか。
オーナーですね。
大家、うん、なるほど、なるほど。
まあ、結構ね、物販の方多いですもんね。
ねえ、やられてる方いますよね。ちょこちょこ聞きますけど、話は。 うん、みんな儲かってくとそっち行くんだなと思って。なるほど。儲かってるあの尺度になりますね。
そうですか？そうですかね。まあ。
儲かってお金持ってるか。お金持ってる尺度なんだな。バロメーターなのかな。
どうですかね。まあ、僕はそんなでもないですけどね。うんうんうん、規模は、そんなに大きくはないですけどね。
はいはい、はい。なるほど。でもね、やっぱり、そういうの一本あるとね、毎月の収入にはなりますからね、確実に、ね。
そうですね。まあ、うん、自動販売機みたいな。
そうですよね。そうですね。やっぱ魅力は魅力ですもんね、そういうの、
ね。そうですね、
うん。うん。で、昔から事業ですからね。
そうですよね。
うん。うん。うん、なるほど、なるほど。
ですね。はい。
で、ね、関さんはその、2014年、はい、15年って言ってましたっけ、
はい、は, いはい。はい。
中国輸入始めたのが。
ですね、まあ、ネット販売自体はですね、
うん、
2002年ぐらいからやってるんですよ、実際は。
あ、そうなんですか、ね、長いっすね、それから入れるとね。ね、
そうなんですよ。まあ、ヤフオクでね、まあ、初めはちょっと。
やっぱヤフオクですか、うん、
ヤフオクですね。
あ
ね、先週もね、菊池さんがヤフオクで買い物するって言ったんですけど。
う
ん、
そうそう、未だに私はヤフオクを見ますからね。うん、
でもね、うん、僕もなんだかんだ言って、うん、一番好きなサイトヤフオクかもしれないですね。
なんか、なんだろうね、なんかワクワク感、なんかお宝探しのワクワク感はありますよね。
あ、そうですよね。ね、
うん、掘り出し物みたいなね。
そうですよね。
でも、うん、買って失敗したっていうのもなんかそれも楽しみの一つだったりして、なんか楽しんでる自分もいたりして。
そうですよね。
うん。うん、失敗したなぁなんつっても。まあいいか、なんてね。安かったからいいや、みたいなね。
ねえ。
うん。
あれですか？やっぱりオークションで買うパターンが多いんですか？
でも、うん、最近めんどくさくなっちゃって、即決のやつ買っちゃったりもしますね。うん、
ああ。
うん。まあ大体このぐらい相場だろう、みたいな感じで。
そうですよね。うん。うん、
結局、なんかそのぐらいまで上がってくるのが多いじゃないですか、その即決の価格ぐらいまでに。
うん、そうですよね、うん。
うん。自分で欲しいと思ったやつが。
うん、
だから、なんかその、ヤフー、のストア、
はい。
うん。ストアの商品を買うのが、なんか多いかな、うん。
なるほど。
見てる、見てて。うん。
うん、
まあ。個人の人のやつはあんまり買ってないかもしれない。
あ、そうなんですね。
うん。うん、
まあ、僕もですね、結構まあ、ゴルフやるんですけど、
はいはいはい、はい。
結構ね、ゴルフクラブの、新しいのが出ちゃう、売って買ってを結構ヤフオクでやってるんですよ。
あ、なるほど。なるほど。
うん、まあ、はいはいはい、まあ、本当にちょっとゴルフ用具オタク的な部分がちょっとあるんで。
うん、結構こだわるタイプですね、じゃあ。
そうですね。新しいのが出たらね、もう毎年ゴルフクラブって、うん、史上最強に飛ぶって毎年言って出てきて、それに乗っちゃうんですよ、
ね。なるほどね。じゃあ毎年1センチ、2センチぐらいは飛んでいくんですね。
飛んでるはずなんですけどね。あんまりでもデータ見るとあんま変わんないと。
1センチ、2センチって言わないのか。1ヤードとか2ヤードとかっていうのか。
ね、
うん。
おお、まあ、それが結構ヤフオクでは。楽しんでやってますね。
ああ、なるほどね。だから、うん、ゴルフクラブはすぐ売れちゃうんじゃないですか、じゃあ。
売れますね。やっぱりね、本当菊池さんみたいに、みんな相場を大体見てるんですよね。
うん。
だから、まあ、売るときも大体このぐらいの値段では売れるなってすぐわかるし。
はいはいはいはい、はい。
この値段で買えたらラッキーだなとか。
はいはいはいはい。
まあ、そういうのも僕自身もわかってるんで、まあ、このぐらいでは売れるなっていうのを売って買ってやってるんで、うんまあそんなにね、うん、なんか足が出て、損したって感じは毎年買い替えててもないです、
ね。ああ、なるほど。ああ、なるほどね。
そうそうそう。ところ、そうですね。まあ、いつも大体、最新のやつを。
そうやってこう、あれですね、回してるわけですね。
回してるんですよ。
なるほど。ね、だってそれが、はい、1年経ち、2年経ちからの出品じゃなければね。
はい、そうですね。
そこそこの高値で売れるんですもんね。
売れちゃいますね。本当、ね、カタログにあるうちの現行品であれば。
ああ。
うん。大体。なるほど。 まあメーカーにもよるんですけどね。もう本当3年間はカタログに出てるメーカーもあれば、まあ、1年ごとに新しいのがどんどんメーカーがあったりとか。あるんで。
なるほど。1円出品であるんですか関さん。
いやいやいや、
特決
はじめはですね、ちょっと高めに設定して、まあ、ウォッチリスト取るんですよね。
はいはいはい。
で、ウォッチリストみんな興味持って、ああ、気になってるなって人集めて、で、あまりにも売れなかったら、ドーンと下げて1週間かけて、ありえない値段でスタートして、
はいはいはい。
やると、逆に、その、初め売ってた即決価格よりも高く売れちゃったりとかね。
なるほどね。その、ウォッチリストの、一つの指標になりますもんね、それがね、数がね。
そうですね。
なるほど。ね、そうやって楽しんでるんですね、毎年毎年。
毎年、ね、腕じゃなくて道具のせいにして、考えてます、いつも。
まあ、それはそれで楽しみの一つじゃないですか、だって。
そうですね。まあ、これも一つ。
ね、新しい商品も買うし、ヤフオクで出品する楽しみもあるし、みたいな。
そうですね。
それはそれで、いい楽しみ方だと思いますけど。
そうですね。はい。
で、そんなまあ、ヤフオクからスタートして、
はい、
関さん。
いやいや。
で、その後はどういう感じで、2002年の後は進んだんですか？
まあ、本当その2002年からはもうずっとヤフオク一本で、やってたんですね、
うん。その時は仕入れってどういう感じだったんですか？
まあ、まあ、実際ですね、私、もともとアパレルで、まあ、小売店やってたり、うん、はいはい、卸やってたりとかっていう部分があって、中国には行ってたんですよ、当時から。
あ、もう、その当時から行ってたんですか？
行ってたんですよ、はい。
はい、はい、はい、はい。
で、まあ、工場に行って、まあ、いろいろ商談したりとか、な、機械、部材をね、一部に出したりとか、まあ、そういうことをやりつつ、まあ、中国は定期的に行って、そうですね。まあ、ヤフオクの方は、例えば、当時、iPhone 出たての時にもうすぐ、深圳に行って、iPhone ケース大量に仕入れて、
仕入れてきて、
ヤフオクで売ったりとか、
はい、はい、はい。当時は売れましたよね。ヤフオクでもね。
売れましたね。
1円出品でね。
ね、そうですね。で、ね、今みたいにあんな家電量販店にスマホケース並んでない時代でしたからね。
そうそうそうそう。
まあ、スマホ自体も持ってる人少なかったかもしれないですけど、まあ、それなりにね、やっぱり、あれは、利益はね、できてましたね。
そうですね。そう。結構、だから知らないうちにヤフオクでそういう新鮮の商品私買ってましたよ、当時が。2000何年だろう。本当にサラリーマンの頃ですけどね。今ね、スマホにその Bluetooth イヤホンつけて、やるのはもう、普段もずっとやってますけど、ね、スマホでしゃ、話するときは、電話するときは。当時、ガラケーの時に、そういう、あれは Bluetooth じゃないんですけど、
うん、
なんだろうな。ワイヤレスのイヤホンマイクがあったんですよね。
はいはい、
ヤフオクで売ってて。
はいはい。
で、それ買ってましたもんね、ヤフオクから。落札して何個か買ったり。あの時は7、8000円で売ってたのかな。結構いい値段だったんですよ。
そうですね。
たまわり新鮮でしょうね、だから。今考えると。
そう
です
ね。
だ
から、本当にね、やっぱ深圳とかはやっぱりもう、まあヨーロッパとかアメリカ向けにやって、日本で発売、iPhone が初めて発売された日に iPhone を買って、それを持って深圳行ったんですよ。本当ハマるのかと思って。
はいはい、はい。
で、まあ、ぴったしハマったけど、もう深圳にはもう溢れてましたからね、商品が。
ああ、そうなんだ。
関
さん、深圳がメインだったんですか？
まあ、まあ、その当時、まあ、今はもう、あるんですけど、トンガンっていう町なんですね。トンガン。
トンガンね。はいはい。
まあ、ちょうど深圳と広州の真ん中ぐらいのところなんですけど、まあ、そこが今、拠点になって、まあ、その周りにトンガンがうちの場合あるんですけど、
はいはいはい。
まあ、ね、そうは言ってももう1年半以上行ってないですけど、
ね。 じゃあ南の方が得意なんですね。
そうですね。南の方ですね。
なるほど、なるほど。
行き始め。
じゃ年中暑いですね、じゃあ向こうは。
そうですね。暖房がないですからね。
あ、そうだわ。そうだわ、あの辺は。
ストーブとかもないし。あんまり。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。湯船に入るね、習慣もあんまりないし。
あ、ないですよね。ホテルもね、ほんとシャワーしかないし。
そうですよね、大体。
大体そんな感じだもんね。
そう。
じゃあずっとその、はい、じゃあ深圳、そのトンガがずっと長いんですか？
長いですね。一番最初の頃は上海行ってたんですけどね。
あ、上海も行ってたんですね。ね、
上海も行ってたんですけど、で、
はいはいはい、
まあ上海の人に、アテンドして、EU 行ってるとか。
うん、EU も行かれてたんですね。
行きましたね、何回か。まあ多分、
うん、
まあ当時もうね、もうかなり前なんで、
はいはい、
もうね、だいぶ変わってるんでしょうけども、まあ噂にはいろいろ聞くじゃないですか、EU ってね。
聞く。うん。
来ましたけどもね。まあ、ほとんど、中心はトンガン、深圳ですね。
ああ、そうなんですか。
そうですね。
なるほど。じゃあ、
うん、
あれですか？じゃあ、講習、講演機会とかも行ってたんですか？
展示会はね、あんまり行かないですね。
うん、あ、行かなかったんですね。まあ、近いっちゃ近いですもんね。南の方なんで、講習も。
そうですね。
うん。
近い。まあ、いつも、バスに揺られて
、うん、
1時間半ぐらい乗って、はい、講習行ったり。
はいはいはい、はい。
そうですね。はい。
あ、そうなんですか。でもね、このコロナ禍でね、ほんといけないですよね、海外ね。
いけないですね。
ね、その海外行くのね、関さん、その、はい、あれ、関さんですよね、その、クレジットカードのその使い方すごい上手なの。前はお話した時やったと思うんですけど。
まあ僕より達人はいますけどね。金沢の平石さんとか。
ああ、そうなんですね。
うん。
でも関さんもなかなかの達人ですよね。
うん、いや、まあ、そうですね。まあ僕はね、まあそういう、まあグループ、まあ物販内の仲のいい人たちで、うん、まあ LINE グループあるんですけど、うん、まあ僕はどっちかというと、飛行機に乗る方なんですよ。
あ、そう言ってた、そうだ、思い出した、うん、飛行機だ。マイルだ。
マイルでね、まあ、毎年、JAL のステータスを、うん、ある程度飛行機乗らないと、ステータスも出ないじゃないですか。で、まあ、それを毎年、クリアするために、毎月中国行ってても取れないんですよ。毎月中国行っても取れないんだけど、その代わり、うん、帰り、ちょっと遠回りして、マレーシア寄ったり、タイ寄ったりとか。
なるほど。
で、同時にそのチケットを海外で発券して、沖縄に行くとかね。日を改めて沖縄行くとか。それを一緒に買うと、安かったりとか。
あ、そうなんだ。
そう
ですね。じゃあ、コロナの前は、毎月中国に行かれてたって聞いたと思うんですけど。
はいはい。
で、じゃあ、中国に行った帰りは、じゃあ、直行で日本に帰ってくんじゃなくて、大体どっか寄って帰ってくるわけですか？
帰ってきたり、まあ逆に、先にそっち行って帰ってきたりとか。
ああ。
行ったりとか。行きも帰りもちょっとね、そう、遠回りすると長くなっちゃうんで。
長くなっちゃいますね。あ、そういう楽しみ方をしてたんですね、関さん。
そうなんですよ。
へ
でも、やっぱりそれをやってる方、物販内にも何人かね、いらっしゃるみたいで。
あ、
そういう。うん。
いるんですね。
いますね。やっぱりみんな考えること一緒だなっていうのはね、本当にあります、ね。
ああ、こうすると、溜まるんだよ、みんな。で、ジャルのやつが乗れるんだよ、みたいな。
そうですね。
あ、そうなんだ。
ステータス撮ったよとかね。結構 Facebook 見てて、ああ、この人もこれ好きなんだ。
いや、やってるなって。
うん、そうですね。
ああ、そうなんだ。
あとは、まあ、本当ね、コロナ明けたら、コロナ明けた時に備えてですね、いろいろちょっと今準備してるんですけど、まあ、準備してたんですけど、以前もね、ちょっと花さんとか、秋田の岸さんとか、ちょっと物販の Facebook 内で盛り上がった会話の中で、APEC カードっていうのがあるんですよ。
APEC?、うん、
APEC って。
APEC ね。はいはい。
国の、なんて言いますか、連合の、APEC じゃないですか。
うん、
そこが発行してる、カードがあるんですよ。
はいはいはいはい。
で、そのカードを取ると、例えば入国するときに大行列だったりとかって結構あるじゃないですか。飛行機。
ある。
あるじゃないですか。ある。1時間こう並ばされたりとかっていう、う
ん。ある。ある。
そのカードを持ってると、外交官が通るゲートってあるじゃないですか。
スッて。
そこ通れるんですよ。そのカードを持ってると。
かっこいい
だからもうね、昔車の ETC が誰も持ってない時代に一人でシューって行けたような感覚で。
あの感覚ですね。
あの感覚で。
関さんそのカード持って
る
んですか？
そのカードを、持ってるんですよ。
すげえ。
で、いや、花さんとか、岸さんなんかもっと前に持ってますよ。
あ、そうなんだ。
うん。で、これはですね、飛行機マイラーでも取りたくても取れないカードなんですよ。これはもう。
あ、そうなんだ。
うん。海外と貿易やってる我々の特権なんですよ、これは。
あ、そうなんですか。
ええ。そう。
あ、そうなんだ。
これはね、ぜひね、皆さん、ね、そういう苦労される方は、いつも飛行場でね、こう並んで、方はもうぜひ取った方がいいと思います。で、なんだ、司法書士、司法書士に、まあ、3万円ぐらいで頼めば全部やってくれますから、
あ、そうなんですか？そんな難しくないんだ。うん、
難しくないですね。で、インボイスとか、まあ、パスポートのコピーとか、写真とか、まあ、それを提出すれば、何カ国だっけね、18カ国かな、APEC の加盟してる。
あ、そうなんだ。
そうですよ。これはね、で、今、まあ、僕もちょっと前なんですけど、まあ、この間、司法書士の先生とちょっとお話ししたときに、やっぱり今コロナだから、やっぱ申請する人も少ないんですって。
なるほど。
うん、で、少ないんだけども、まあ、コロナで、まあ、国によってはちょっとなかなか審査が降りにくいところもあるよっていうことでしたけどね。
なるほどね。
でも実際はね、まあ、遅い国もありましたけど、まあ、ほぼ、8割、9割方は、まあ、3ヶ月くらいで取れちゃいましたね。
そうなんだ。そんな、便利なカードがあるんですね。
あるんですよ。
それは何？家族も一緒に、こう、行けるんですか？それはまた別なの？
家族はどうなんだろうな
ぁ。ああ。
かもしれないですね。
個人なんですね。
個人のパスポート。まあ、一応ね、仕事で、行くっていう。
そうですよね。
大前世ですからね。
でも、すげえな、うん。顔パスみたいなもんじゃないですか、だってね。
そうですよ。
かっこいい。そういうのあんだ。
そういうのがね、あるんで。
じゃあちょっとあれですね、コロナ明けたらなんかそういうのをね、使って、またバンバン行きたいですよね。
行きたい
です
ね。
まあ、関さんも思ってるんでしょうから。
持ってる人たちが先で、ね、先にゲート出て、まあ僕はタバコでも吸ってますんで。
ストレスないっすね。ストレス。あ、そうなんだ。それは、ちょっと知りませんでした、私。
あ、そうですか。いや、ぜひ、これは持ってて、パスポートが、まあ、なんだ、10年間は、それでいい。
うん、
で、本当はパスポート切り替えた瞬間にそれやるのが一番いいみたいですけどね。
あ、なるほど、なるほど。そのカードの有効期限もあるんですか？
有効期限が、パスポートとイコールになってるのかな。
あ、そうなんだ。
だからまた、そっちもまた、再度、 なんだ、再フォークみたいなのはしなくちゃいけないかもしれないです
ね。ああ、なるほどね。うん、なるほど、なるほど。あ、じゃあちょっとパスポートの期限も見つつ。
うん、申請されるといいかもですね。
うんうんうん、なるほどね。ああ、なるほど、なるほど。
もうみんなね、海外行きたくてたまらない人たちばっかりでしょ
うか。ね。うずうずしてますよね、みんなね。
ね。あれですよね。
うずうずしてますよ。ねえ。
ほんと一つ趣味がなくなっちゃったような感じですからね、この一年半。
関さんなんか特にそうじゃないですか、毎月一回行ったんだから。
そうですね、もう、ルーティンが崩されました。
ルーティンがね。
うん、
そのルーティンをどういうふうに変えました、うん、今回、関さんの中で。
今回はですね、まあ、例えばですね、うん、まあ、高校、大学の時に僕バイク乗ってたんですけど。
はいはいはい。
もう三十数年ぶりに新しいバイク買っちゃった。
何 cc ですか？
400と2班、2台買っちゃったんですけど。
いや、これですよ。
ギハさんで行
く。ギハもなんかあの車買ったりなんかしてましたね。
そうですね。
ああ、関さんバイク買っちゃったんですか？
バイク買っちゃいましたね。
ちなみに何ていうバイクですか？
CB400 っていう、
はいはいはい。まあ、今 CB400 ってあるんですか？
あるんですよ。
あるんだ。
CB400 スーパーフォアっていうやつなんですけど、当時は、ね、多分僕とか菊池さんの世代だったら CBX って。
そう、CBX。うん。
うん。で、あれ、今ね、300万とかヤフオクで、1000万で出てんのもあったかな。あれ乗ってたんですよ。当時。
そんなになってんですか、今、CBX って。
シーズンなんかすごいことになってますね。
あれ、当時も人気だったんですよね。結構。
うん。
うん
うん。そうですね、
まあ。うん。暴走族の人にも人気だったよね、CBX、うん、
まあ僕は、暴走族でも、池袋、うん、ゲートパークでも何でもないですけど。
なんか今ね、東京リベンジャーズ流行ってますけどね。
そうですね。うん。
うん、へぇー。そういう CB400 って今あるんだ。
あるんですよ。で、そのバイクも、400cc ってもう日本の免許制度に合わせた特殊なバイクなんですよね、世界的に見ると。
ああ、そうなんですね。
400cc っていうのは、
はいはいはいはい、
中面の免許で乗れる。
中面ですね。
うん、じゃないですか。
うん。
で、やっぱり世界でやっぱりそんなに需要のあるバイクじゃなくて、今それが廃盤になりそうなんですよ。
ああ、そうなんだ。
で、廃盤になったら値段が上がるって言われて。
ああ、じゃあそれ持ってようかなってことですか。
うん、そうですね。うん。まあ、値段ついたら売るとかっていうんじゃなくて、まあ当時のバイクと同じカラーリングのやつ。まあ多分僕らの世代で言うとヒロミとか、ね、
うん、
昔のバイクをまた買ったみたいなのを YouTube でやってるんですけど、まあああいうのも影響、ね、あるかもしれないんですけど、うん、そんな感覚で買っちゃいました。うん。初めは大型スクーター買ったんですけど、やっぱりね、ちょっと物足りないんですよね。
今ちょっと見てんですけど、CB400。
うん。うん、
このカウルなしのやつですか？ CB400 って。
あ、そうです、そうです。CB400、400SF ってやつですね。
SF、あった。
スーパーフォアってやつですね。
ああ。かっこいい。懐かしい形だ、やっぱり。うん、CB400。
それが今風に全部アレンジされたやつを
買ってんだ。
うん。まあ、そういうね、旧車はなんかね、古い割には高かったりとかっていうよりも、まあ僕はどっちかというと新しいもの好きなんで、昔の思い出を思い出すっていうの
は。渋いな。
うん。
クーレ？
そうですね。
あれ？
クーレ？
クーレ？
水冷？水冷か。水冷ですか。
水冷ですか、これ。
うん、水冷かな。菊さんも、バイク乗ったんですか？
昔乗ってました。
お
う。うん、バイク好きでしたよ。
あ、そうなんですか、
うん、うん、限定解除して 1200cc のバイク輸入、逆輸入で買いました。
あ、そうなんですか？
そうなんです、そうなんです。
いや、
そういう、 時期が、うん、もありました。でそれで北海道一周してきました。
あ、そうなんですか。
そう、バイク好きなんですよ実は。
ああ、それはそれはね、大型まで持ってるんだったら、
うん、
いやバイクはねちょっと世界観変わりますね、やっぱりね。
ね、
昔乗ってた感覚とやっぱり違いますよね。
うんうんうん、
あ、やっぱり車運転しててもやっぱ当時は何も考えてなかったけど、あ、ここから車出てきたらどうしようとか、うん、タクシー、僕なんか都内なんでやっぱ結構タクシーの、あの高齢のタクシー運転手とか。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。